町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは、役員にあります本屋青旗の店主、川崎雄平さんです。今夜は遊び心についてお話をしていきたいと思いますので、今夜もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、先週はね、福岡に初めてできたと言ってもいいと思いますが、ハートブックをね、はい、
誰かに怒られそうな気もします。
どうなんだろう、実際あるかな。
まあまあ、本、そうですね、写真集取り扱ってるお店さんとかは、ま
あ、でコーナーとして、はい、そういうアートブックのコーナーとかは、あの大きな本屋さんに行けばあるとは思うんですけど、
はい、
そういう専門の本屋さんという意味ではおそらく初めてじゃないかなという、
はい、
そんな印象でですね、
ありがとうございます、
はい、
あ
の実はもう4年前ぐらいにからあると、はい、いうことでね、はい、あのそれを皆さんにもまず知っていただきたいんですが、まあ、今夜はですね、そんな、特殊な本屋さんを川崎さんが、まあ、やるに至ったというか、
はい、
まあ、日常的にどんな遊び心を持ってる人なのかなというところを迫っていきたいんですが、はい、どうなんでしょう、まあ、あのもうかなりね仕事が日常だったりしてるんだろうとは思うんですけども、
はい、
なんかその仕事を離れた時の趣味とかはあるんですか。
最近は合間合間で本を読むようにしていて、
まあ、もちろんそれも仕事関係といえば仕事関係なんでしょうけどね。
そうですね、あの店に置いてない本を読む機会が増えました。
もともと文学少年だったんですか。
あ、いえ、全然本読まないんで、言葉も施設で、うん、みたいなことをずっとコンプレックスだったので、うん、35歳にして
本屋をやるようになってからあえてまた本に回ってるみたいな。
あの、うちに置いてある本はアートブック、ざっくりとアートブック、うん、視覚的に楽しむ本が、うん、まあ、多いんですけど、
はい、
まあ、そういうのを本当に紐解こうとすると、うん、ちゃんと自分の言葉持ってないと紐解けないということに4年経ってやっと気づいて
なるほど、
うん、はい、最近はまた本を読むようにしています。
お、はい、なんかありますよ、最近ちょっとまたハマったとかインスパイアされたような本とか。
あの夏目漱石の三四郎。
お、はいはい、
本当に面白いで最高です。
エンターテイメントですよね。
エンターテイメントですね、
はい、あんなもう明治時代のね、
はい、
中に書かれた本が、
はい、
いまだに持続可能っていうのもすごいですよ。
すごいですよね、うん、いや本当にすごいし、なんか、はい、
だって僕らの今生きてる時代ってもう本当10年前ってかなりこう価値観とか社会も違ってるから、
はい
はい、なんかあるどんどんどんどん新しかったものが古くなっていく中で、
はい、
廃れずにこう愛されていくっていうのはすごいことですよね。
いや本当に素晴らしいと思います、うん、すごいことだなと。
特にじゃあ最近そういうなんか思いって強いんですか。なんかあの先週の選曲もオールドというキーワードがね、
はい、
結構入っていて、
はい、
まあ、ある種のこうリスペクトも含めて、
はい、
そういう、こう古いものに対するこう見直しというか、
はい、
そういうものも結構どんどんどんどん深まってる感じなんですか。
あ、でもなんかあの、はい、改めて歴史に学ばないといけないっていうのは、うん、本当に日々日々日に日に年々強くなっています、
うんうん、なんかあの本というか、まあ、そもそもその活字出版というかその発明ってものすごい衝撃だったと思うんですよ、
はい、
歴史を遡ればね、
はい、
まあ、おそらく多分聖書からじゃないかっていう説がありますけど、はい、やっぱりそれまでは手書きでしかなかったものがね、
はいはい、
一気にこう出版されるようになって、いわゆるこう、はい、メディアというね、
はい、
存在がまずは本からスタートしたと、はい、言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
そのぐらいだから歴史伝統文化ですもんね、
はい、そうですね、うん、なんかあそれこそあの先週のその回の時に、はい、なんか電子書籍との話に少しなりましたけど、うん、
はいはい、
やっぱなんかそう情報伝達のスピードとしてはやっぱりもうウェブとかの方が全然早いんですけど、うん、もうちょっとなんか本とかはなんかこう視座がもっと長いというか、うん、射程が長いというか、
うんうん、
はい、50年100年先とかを見据えて作られてたりするものだったりするので、
うんうん、
はい、なんかそういうのをずっと触れてるとなんかもっとその過去のことに向けを学ばないといけないなっていうのが最近、
うん、確かにね、はい、いやなんかねあの、まあ、僕もその本は大好きなんですけども、で実は意外と重要なのは想定だったりもしますよね。
そうですね、
特にこういう物理的な、はい、あのいわゆるこう紙で見る本っていうのは、
はい、
そこの何かこうデザインというか、
はい、
それで、まあ、レコードでいうジャケ買いじゃないけど、
はい、
やっぱ本もジャケ買いって絶対ありますよね。
しますね、うん、します。
だそんななんかもともと長い分厚い本とかだったら立ち読みできるわけもないし、
はい、
で、まあ、今時もちろんねあらかじめ情報ってのもあるんですが、
はい、
でもやっぱりこう出会い頭というか一期一会というか、
はいはい、
本屋でまずその出会う本も結構ありますからね。
はい、あると思います。
その時のこう視点というのはかなりそのビジュアルから入るパターンってあるんじゃないかなと思うんです、はい、そう考えたら全部アートブックとも言えますけどね。
そうですね、はい、うん、あのなんていうか全部そのアートブックに限らず、うん、それがあのねあの人文だろうか、なんか多ジャンルだったとしても、うん、あのね、その想定には全部意味があるので、うん、そういう意味では、はい、そうだと思います、
ね、だから僕も本ってやっぱりこうなんかねあの文庫本もいいけども、はい、やっぱりこうハードカバーっていうか、
はい、
ああいう形でなんか読みたくはなります、
はい、
うん、はい、その手触りも違うしね、
はい、
うん、あなんかあの、まあ、読書もじゃあかなり今あれですか、習慣化してるというか。
いやーでもなんか、うん、そうですね、あのはい、でも信頼してる編集者とかには、うん、あのもっと本読めって言わ怒られてるから、うん、はい、まあまあ、はい、
なんかだって本屋さんやってる人ってやっぱ本大好きっていうイメージありそもそもありますもんね。
そうですね、うん、はい、そうですね、
レコード屋さんやってるのが音楽が大好きなもん、はい、一緒で、
はい、
うん、でもね意外ともともときっかけとしてはそこまででもなかったというね。
なんかそういうなんか美術書みたいな本はたくさん触れてはいたとは思うんですけど、
うん、
それなりに、
うん、
はい、なんかそういう、はい、なんかこう、はい、うん、読み物にちゃんと読み物っていうかちゃんと言葉に触れるっていうことには最近、はい、
特にね、特に反応してるという、
はい、でそうやって怒ってくれる編集者も年下なんで
、はい、あ、そうなんだ、
はい、川崎さん本読まないからダメですよみたいなすいません、
でもね、そのなんだ、なんて言うんだろう、そのアートブックにはやっぱアートブックのなんか当然良さがはい、あって、そのなんかやっぱり 理屈じゃないことってあるじゃないですか、
はい、
あのまあ、音楽なんかも、ね、説明できない時ありますよね、
はい、
なんでこのアーティストが好きなのかとか、はい、なんでこの、ね、曲が好きなのかっていうのは、
はい、
なんか分かんないけどこうぐさっと刺さったみたいなのが、
はい、
やっぱりその本 その特にアートブックの世界だったら、
はい、
全然ありえるんじゃないかな。
あります。今でもなんかこれがなんでいいのか分かんないけどすごいいい本だなって思うみたいなものはやっぱり多々ありますし、
うん、
同じ気持ちでそれを買ってってくれるお客さんとかもいるので、
うん、
一冊それがなんか1万円ぐらいしたとしても買ってくれたりするので、
うん、
なんか、はい、そういう時はなんかこうちょっとこう、はい、分からないなりに分かり合えてるというか、
あ、なるほど、
ね、なんかそういう瞬間はあります、うん、
なんか言い方変えるとそのモバイルギャラリーというか、
はい、
なんか携帯できる美術館みたいな、
はい、あ、でもそういうことを本当にやってた、うん、そういう展覧会、本を展覧会の要は場所として、
うん、
仮定して本で展覧会をやったっていう、うん、昔 の制作者とかもいて、
あ、やっぱいるいたんだ、そういう人が。
それは70年代80年代ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
現代美術の作家集めて、
うん、
あの美術館じゃなくて本の紙面上で展覧会をやるっていうことを企画して、うん、7、8人のアーティストにそこに作品を、
うん、
サイズだけページのサイズだけ決まってて、うんうん、そこに作品をこう提供してもらうってことをやった人がいました。
なるほど。いや、それはすごくわかるというか、
はい、
言ったらもうメディアですもんね、本その、はい、いわゆるこうフォーマット自体がね、
はい、
だからそこはいろんなものがそこに詰め込めれるというか、
はい、
いう意味ではね、全然そういう、はい、そのアートの発想は全然あるかなと。
はい、
美術館に行って鑑賞するだけがアートではないというね、
はい、
ところからもしかしたらアートブックっていうのは生まれている可能性はありますよね、
はい、
うん、ものすごい無限でしょう。でもアートブックって言ってもね、
そうですね、なんかそもそもなんかじゃあこれはアートブックでこれはアートブックじゃないみたいな
概念が難しいです
よね、はい、明確な定義も、まあ、あるようなないような感じなので、
それはなんか川崎さんの中では何かあるんですか、こう定義という
か。いや、あんまりないですよ。ないです、うん、はい、うん、なんであの僕がアートブックと思ってるものを、うん、誰かがアートブックじゃないと思うっていう可能性は全然あると思いますし、
うんうん、
はい、ただなんかこういう本が好きだなみたいなものはもちろんあるんですけど、
うんうん、しまった、全然遊びの話になってないちょっと仕事に直結しすぎてますけど、
はいはい、
なんかあのどうなんだろう、こう今本屋を経営してるからこそ、
はい、
逆にここは大事に しなきゃなっていうか、プライベートなところで、
はい、
まあ、家族のことかもしれないし、
はい、
なんか意識していることとかはあるんですか。
家族、あ、そうですね、でも家族が一番大事ではあるので、
うん、やっぱ迷惑はかけてるんですかね。
迷惑かけてます、はい、なので、うん、妻と子供が一番で、
でも普段はなかなか一緒にいれないじゃないですか、そのずっと本屋さんにいなきゃいけないしね、
はい、
どうされてるんですか、じゃあそのプライベートの時、
週に1回あるかないかの休みで、うん、まあ、家族と過ごしたり、あとは僕、うん、店が昼からオープンなので、うんうん、まあ、朝は一緒に過ごしたりとか、
あ、なるほどね、
はい、
そこがね結構あの条件というか、
はい、
あの言ってましたもんね、
はい、
色消去法の時に朝早く起きなくてもいいと
当時はね 独身というかあの、うん、なんていうか子供はそうですね、うん、そんなに家族のこと考えてたわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、結果としてはそれが今いい時間になってるとあります、う
ん、子供さんもそろそろ気づいてきてるんですか、お父さん本屋さんやってるっぽいって、
本やってるって気づいてますね。
あ、そうです、
たまに来ます、遊びに、その妻が連れてきてくれて。
どんなリアクションですか子供さん。
でもなんか居心地悪そうでは。
え、そうなんだ、
はい、
でもなんかそういう絵、いろんなビジュアルの絵に本に囲まれてるわけじゃないですか、
はい、
興味を示したりはしないんですか。
でもなんか本屋って独特の緊張感があるじゃないですか。
まあちょっとね、図書館じゃないけど静かなイメージはありますね、はい、確かに。
で、まあ、必要な緊張感だと思うんですけど、
うん、
でそれをまだあの小学校1年生とかになったばっかりとかなんで、むずむずしてすぐ帰ってしま
う。なるほど、はい、でもねやっぱりこうもしかしたらその子の人生にも何か影響を与えていく可能性はありますよね。
そうですね、うん、はい、それは、はい、別に何かになってほしいとは思わないです
ね。だから勤めてるお父さんだったら、はい、なかなかその自分のお父さんが仕事でどんなことしてるかって意外とこう言わない限りは伝わらないけど、
はい、
お父さんが実際個人経営みたいなことをやってるとね、
はい、
意識せざるを得ないというか。
そうですね、
分かってきますよね、
はい、良くも悪くも分かっちゃう、う
ん、ね、うん、それちょっと楽しみじゃないですかその辺は。
そうですね、どういう影響を受けてどうなるのかとか、うん、まあ、楽しみですね、
うん、奥さん自体はどんな感じですか、感想というか。
僕の仕事に対してですか、うんうん、あ、なんか、はい、理解は示してくれてるけど、うん、一緒にはやらないとはずっと言ってます。
それはなんでだろう、
喧嘩するからじゃないですか
確かにね、
はい、一緒にすぎると、はい、
講師が一緒だとなかなか難しかったりもするのかな、
はい、
うん、
そういうことだと
思う、うん、なるほどね。あんまりこう、じゃあどうなんですか他に何か、あ、なんかでも近場でなんか気に入っている場所があるっても聞いてますけど。
あ、そう、最近行けてないんですけど、うんうん、大丸別荘スカイチ4、うん、スカイチにある、
まあまあ、そっか、あの、まあ、我々からすれば近い温泉地ではありますよね、
はい、スカイチ温泉一番近い温泉地ですかね、
うん、
僕は春日に住んでるので、
うんうん、余計近いですよね、
はい、
うん、
でそこがあの立ち寄り湯を、うん、最近やってるのかな、直近3月とか4月ぐらいではやってるの見たんですけど、うん、立ち寄り湯、うん、その、はい、
泊まらなくても、
泊まらなくてもそこで食事しなくても入れるっていう、うん、大丸別荘って普通に宿泊するとなんか1人3万とか、
いや、もうなかなか高級なイメージもあります。そうですよね、確かに。
で普段はその昼の食事もやってるんですけど、うんうん、で食事した人は昼温泉入れるとか、
はい、
それも2万とかするんで、そう、でもあそこすごい僕好きで、うん、温泉なんかちょっと問題にはなりましたけど、うん、まあ、全然変わらず好きで、
うん、
なので。
え、ちなみにそれも立ち寄りの場合はいくらで入れるの。
え、1000円ぐらいで確か入れる。
あ、じゃあ結構お得ですよ、
ね、はい、いいですよね、うん、はい、すごい。でなんかこう風呂上がったとコーヒーとか飲めてランチで、
うんうん、
なんですごい場所なんですけど、うん、そことか時間があったら。
ああ、まあじゃあそこではかなりリラックスした時間が、
はい、
うん、
そうですね、
過ごせるというか、
はい、
うん、そのぐらいですか割とその息抜きというか。
遊びですか。あ、でも遊び一通り好きなので、うん、お酒も好きですし。
じゃあ結構飲み歩いたりとかどっかこうちょっとクラブ的なとこに行ったりとかそんなこともやったりするんですか。
そう、クラブはねあんまり行かないですけど、うん、でもお酒飲んでり、
うん、
あのお酒タバコ、うん、ギャンブルみたいな、なんかダメそうなやつ一通り、
一通り、
一通り、浮気以外は全部
割と好きな
大体好き、はいはい、
なるほど、
はい、
おお、まあ結構じゃあ夜な夜なっていうか行くんですか。
夜な夜な、あ、でもはい、あ、最近はそうですね、あの帰るようにちょっと仕事の時間が長いので、はい、あのこれ以上家にいないと、うん、あの家庭に問題が出
るそれはそれでね、はい、あまりいなさすぎてもね、
帰るように。あと、あのポケモンカードとかしたりします最近。
ああ、そうなんだ、
はい、
それも子供の頃がもともと好きだったとか。
いや、なんか最近、あ、子供の頃も遊んでましたけど、うんうん、はい、小学生ぐらいの時、うん、でも、はい、大人になって、
うん、
はい、
なんかいきなりまたハマったんですか。
はい、やっぱやったことないことをやるってすごいいいなって、
最近
本当にここ1ヶ月ぐらいなんですけどやり始めたの、
うんうんうん、
はい、 ポケモンカードで友人とこう戦ったりしてます。
あ、それはもうこれ単なるカードコレクトじゃなくて、
はい、戦う
戦う系の。
あ、でもこれ妻に内緒なんで
バレますよこれ。
もうやっぱりそうですよ、
ね、はい、聞かれたら、
はい、子供のためにポケモンカード買ってて、うん、その中からこういいやつだけ僕が自分のこう懐に入れて
ます。実はお父さんの方がハマってるみたいな。
はい、う
ん、
でそれをこうずっと、うん、あの友人とたまに会った時に、うん、
対戦して、え、それってあれと同じ年ぐらいの友達？
毎年、え、いや、いくつかな、年死んない、40前ぐらい、うん、はい、友人と。
なかなか大人でもポケモンカードで遊ぶんですよね。
ポケモンカードね、すごい楽しいですよ。マージャンみたいです。手牌見て、うん、それをどう切っていくかみたいな。
ある種のボードゲームにも近い、
はい、
感覚だろうしね。
はい、
うん、まあ、なかなかでもいろいろ、あの、面白いですね。話聞いていくとね。あ、そうですね。他にもね、なんかね。
そうです。あとは、うん、パチンコは最近行かないですね、うん、なんか本当になんかこうあの二徹とかしてなんか心がすさんできた時に、うん、あの何もこう考えたくない時とかに、うん、ああいうガヤガヤした空間に入っていくみたいな、うん、3年に1回パチンコに行きたくなる瞬間があります、
ね、なるほど、
はい、
で他にもあるじゃないですか、いろいろ競馬とかボートとか。
競馬は年に1回なんかこう年末有馬
記念
の時だけちょっとかって、なんか年末気分を味わうために
、うん、なるほどね、
おうおうやるとか、
おう
そんなことはあります。
なるほど、
ボートはやめないです。
おう、
はい、
なんかあれですよね、趣味だけ聞いてたらちょっと昭和っぽい香りもしますね。
俗っぽいですよね。
いや、なかなかな、はい、おう、遊び人な雰囲気も泣きにしもあらずですよね。
はい、はい、うん、そうですね。なんかでもそ
う完全にこうね、はい、こうあの本屋さんのオーナーで、まあ、文系なイメージもありましたけど、
はい、
意外となんかねブライアというか
まあ良くないですね。
いやいや全然いいと思いますよ、はい、ギャップが、うん、なるほどね。意外とだからもうあれですよね、このなんだろ う, こう長くやればやるほどますますなんか本屋さんも人間も味が出ていくタイプかもしれないですね、川崎さんね。
そうですか、
うん、
じゃあ長く続けられ
る長く続けていってほしいんですけどね、
はい、
では改めて川崎さんにとっての遊び心とは何でしょう。
遊び心、逸脱とか。
ああ、逸脱ね、
はい、うん、外部性とか、うんうん、偶然性とか、
うん、
そういう秩序の外側にあるかな、
うんうん、
とかは考えたりしました。
ある種のこう常識にとらわれない意識というか考え方というか。
そうですね、
うん、
はい、なんか外側にある、
うん、外側、
はい、
うん、
とかを、はい、空間現代で京都に自分たちのライブというかスペース持ってて、
うん、
そのスペースの名前外っていうんですよ。
なるほどね、
すごいいいなと思って、うん、なんかそういう自分たちがこうなんていうか外側、うん、外であるというか、
なんかねこう哲学的になってしまうかもしれないけど、
はい、
外側って実は内側だったりもするんですよね。
はいはい、
で外側を意識している間はもうその自分の中の、
はい、
中にある、はい、というか、
はい、
そういうところもあるから、
はい、
あの面白いですよね。
はい、
うん、なるほど、そういうちょっと逸脱していく思いを常に持ってた方がいいということかな。
そうですね、なんか、はい、そこと、うん、そことどう付き合うかみたいなのが割と、うん、あとなんか自分と違う考えを持ってる人たちと、うん、なんかそういうのをどう付き合うっていうと難しいですけど、
うん、
そういうものをどういう視点で見ていくのかみたいな、
うん、
どういう風な、はい、自分の度量が試されてる。
そうね、こう感じ。だからなんだろうな、一回こうアクセプトというか受け入れて、
はい、
でそこをまたどう消化していくかみたいな、
はい、
そういうところってあるのかもしれないですよね。最初からこう、はい、もう違うものとしてこう跳ねつけるんじゃなくて、
はい、
うん、まあちょっとね、あの難しいところではあるけど、
そうですね。
特にだから川崎さんみたいにちょっとある種のこだわりなお仕事をされてると、
はい、
明確にあるじゃないですか、言ったら。
はい、
自分 の, その価値観の中にあるものと、
ね、
そうでないものがもう完全に分かれてしまうというか、
はい、
うん、そことのこう折り合い方というか、
はい、
そういうのもやっぱ意識しますか。
します、
うん、
はい、あとなんかずっとなんか自分の価値観だけでなんかこう、ね、
うん、
なんかこう進んでいくことも、うん、それはそれで貧しいことだと思うので、
うんうんうん、
そういうなんかこう、うん、はい、なんかこう、うん、 はい、そういうのは常に、
うん、
なんかこう9割の人が気にしないけど、どちらかというとこう、うん、残りの1割の人たちをこう大事にしないというか、
うん、
はい、なんかこうそういうそういうのは常に考えます。
本来こう自分の近くにあるものというか、あの分かりやすいものというよりは、
はい、
ちょっとこう一見異物感があるというか、
はい、
そういうことの方をより自分の中ではこう意識しているみたいなのもあるんですかね。
あ、そうですね、うん、はい、なんかそれがか自分が異物になる場合もありますし、
あ、そういうこともある
んですね、はい、自分、うん、はい、でもアートブックとか、
うん、
まあ、なんていうか基本はなんかこう残りの1割の人たちに作られているようなものなので、
うん、
なんかほとんどの人は気にしないというか、技術があって、うんうん、でもなくても別にこうそれが生活に差し障りないようなものではあるので、うん、はい、そういう、まあ、そもそもがそういうものなんですけど、
うん、なるほど、はい、うん、まあね、なんかそのそもそも押し付けれるものでもないしね、
はい、
うん、まあ、でもそこにはいろんなもちろん価値観がある中でのまた、なんていうんだろうな、こう自分のこう置き方というか、
はい、
うん、まあいろいろね、こう、そのなんだろう、こう、そういうアートブックとか本を通してまた見えてくるものもあるだろうし、どうなんだろう。だからすごい逆に広がってないですか、今、むしろ。そういう専門的なことをやったことによって、
はい、
どんどんまた外とのつながりだったりとか。
あ、でもなんか、うん、はい。はい。
より凝り固まっていくというよりは、
はい。
かなりこう、アウトプットというか、外に向かっていってることも多くないですか。
本屋始めてからの方が、うん、あの作家だったり、うん、お客さんもそうですけど、
うん、
はい、から出会った人の方が今仲良くしてたりするので、
うん、なるほど、
まあ、なんか、はい、まあ、もちろんその前の人もいるんですけど、
うん、
はい、なんで、はい、出会う人は出会う人、あとなんか、うん、はい、それがこうなんて、もちろん、まあ、単純に言えばあの外国人の友人ができたりとか、
うんうんうん、
なんかそういうことも増えたので、
うん、
とか違う今まで出会わなかった職能の人となんか一緒に仕事するようになったりとか、
うんうん、
はい、そういうことはすごい増えました。
だからそうやって自身で発信するということがやっぱり大事なことですもんね。
そうですね、
うん、
はい、そう
です、うん、
はい、
なんかどうなんですか、これから川崎さんがあのやっていきたいこととか、
はい、
何かこう将来的なビジョンみたいなのは持ってますか。
いや本当に何もなくて、なんかずっと本屋続いてたらいいなぐらいしか、
まあ、これを続けていきたいという、
これ続けてそれでなんかあのはい、子供にご飯食べさせられて、
うん、
自分も生きてて、
うん、
平和に暮らせたら、
うん、
それがいいなとは思います。
どうなんですかね、こうその拡張していきたいとかっていう気持ちはいろいろあるんですか。
いやー、あんまり大きくするとなんか大変そうじゃないですか、みんな。
まあその物理的なね、はい、お店を大きくするということだけでもないような気はしますけどね。
はい、
うん、いろいろそのさっき言った世界ともつながり始めたという話で言うと、
はい、
そういうところに出向いていってもいいわけじゃないですか。
あ、まあもちろん、はい、ね、そういうのはね、はい、うん、やりたいです、
ね、うん、なんかその本というすごいアナログな商品を扱ってるからこそ、
はい、
もっともっとこうその世界とのね、
はい、
つながりみたいなものもあってもいいような気もするし、
ああでもその今度僕らがやろうとしてるブックフェアって、うん、本当にそのニューヨークとかロンドンとかアムスとか、うん、なんか世界中の都市でやってるので、うん、出るは楽しいかもしれないですね。
ね、
今はい、
うん、
でも それって基本なんか本作ってる人たちが集まるものなので、
うん、
まず僕は本屋であんまり本を作らないので、
うん、
はい、本作ったら出れるのかもしれないな。
でもどうなんだろうな、そのある種のこうアートでいうとギャラリーのオーナーみたいなもんでキュレーターなのかもしれないし、そういう人も必要じゃないんですか、これから。
キュレーターですか、
うん、それを、まあ、紡ぐ人というか、
うん、ね、なんか、はい、そうですね、
ただでさえこう個々の発信者は、ね、たくさんいる中で、それを、まあ、川崎さんの場合はその本屋さんという形態にも落とし込んでるわけだから、
はい、
それはいろんな可能性はありますよね、他にもね、形態としては。
あ、そうですね、
うん、
はい、でもなんか、はい、あくまで自分で何も作ってないし、うん、まあ、言ってしまったら集めてるだけ、うんうん、集めてるだけ。
もしかしたらじゃあ作りたいという気持ちもどっかにあるのかな。
作りたいは、ね、そうですね、
うん、
そうです ね,
ね、
はい、
もしかしたらこれからまた今すぐじゃなくても、
はい、
これから本屋さんを、ね、やっていく中で、
はい、
あ、なんかまだこういうところがないよなとかいろいろ気づいていくことがいろいろあるかもしれないしね。
本作ったりとかは、はい、なんかたまにできたらいいなと、
うん、ね、なんかそういう意味での何か制作みたいなのももしかしたら可能性としては。
そうですね、自分がデザインしないでいい出版とかでやれば、
うん、
やりたい。
やっぱ本屋さんと出版っていうのはもう似て非なるものなんですかね。
あ、でも出版やってる本屋さんたくさんあります。
そうでしょう、
個人書店とかでも、うん、はい、京都とかにも、はい、東京とか
ね、レコード屋さんがレーベルを持ってたりするように、
はい、
同じような発想で、
はい、
そういう意味では全然その発信者にもなれるんじゃないかな。
そうですね、出版はい、
夢としてはないんですか、そういうなんかや、いつかもしやれるならやってみたいなっていう。
あ、でも出版は、本作ったりとかは過去2回ぐらい、
うん、あ、もうすでにやってるんだ。
そう、やってはいて、
うん、
本当はもっとやりたいんですけど、
うん、
本作るって本当に大変
で、うん、まあね、一、はい、人だけではもちろんできなさそうなイメージもあるし、
はい、いや、なんか本当に改めてでも自分で作ってみて、
うん、
本当にこういう自分で取り扱って店で取り扱ってる本がいかにこうすごい制作過程にできてるのかっていうのを改めて意識してますけど、
うんうん、
はい、なんで、まあでもやりたいなとは思ってます、
うん、ね、なんかあえてこの時代に逆らうというか、僕アウトブックで好きなのはなんか結構規格外ぐらいでかい本とかもいっぱいあるじゃないですか。
はい、ありますね。
ああいうのも意外と楽しいですよね。
大きいの楽しいですね。
ね、
はい、大きく絵とか写真を見るってなんかそれ自体がまあそんなに機会がないので、
うんうんうん、
はい、大きいは大きい、
うん、なかなかこう自分の家に置くことを考えたら、
はい、ま
あ、どこに置こうかなと思ったりはするんやけど。
そうですね、
うん、
はい、それはそうです。
でもなんかやっぱりこうそのサイズってやっぱありますよね。この適当なっていうか、そのちょうどいい、
はい、
ジャストなサイズ感っていうのがね、
はい、
うん、なんかそういうのも結構楽しめるのが実は川崎さんのお店にはいろいろあるんですか、多種多様なアートブックが。
ありますよ、なんか手のひらサイズの本当に数センチしかないような。
あ、そんなちっちゃいやつまで。
はい、なんか50センチぐらいあるような本とかもあって、はい、
なるほどね、まあ、かなりそのお店自体がね、僕はちょっとまだ見れてないんで、
はい、
あれですけど、何かこう本屋さんの PR って何かありますか。
本屋の PR ですか、
うん、いや、青旗はもうここをぜひチェックしてほしい。
ああ、いや、青旗は別にはい、はい、あ、ないない。
ちゃんとあのお客さん来られたら対応してくれるんですか。
ああ、なんか
あまりそれも無視するタイプ。
あ、僕は割と、あ、なんか聞かれたらもちろん、
うん、
はい、答えますけど、
うん、さじ加減が意外と難しいですよね。
はい、
あんまりこうグイグイ来られてもちょっとね、
はい、
違うかもしれないけど。
挨拶はしますけど、
うん、
こんにちはぐらいは言いますけど、うん、まあ、別にそれ以上は声もかけないし、
うん、
はい、
どうですか、あの一応お客さん商売じゃないですか、
はい、
それ自体は意外と向いてるんですか。
向いてないです
向いてない、
はい、それも4年3年半ぐらいで気づきました、
うん、
向いてないのかも最近も。
でもどうなんだろうな、だからそれがなんかバッチリな人ももちろんいいんだろうけど、
はい、
意外となんかそうじゃない、こう、まあ、高圧的な人は嫌ですけどね。
高圧的な人は嫌ですね、
うん、嫌やけど、はい、なんかでもそんな必ずしも、まあ、不愛想という言い方が適切かどうか分かんないけど、意外と話したらちゃんとこうね相手してくれるぐらいな温度感の人もいいですよね。
あ、そうですね、うん、そうですね、なんかあの別に意図的にこうしたいとかはないんですけど、
うん、
でもやっぱりなんかこうある程度、うん、こう一定の緊張感で静かな場所で本とかってやっぱ読みたい、
うん、ですね、
から、はい、なんかずっとパシャパシャカメラの音とかなったりすると、
うん、
なんか場の気が乱れるんで、
うん、
そういう時はなんかこう緊張感出したりと
か。あ、そういうなんかいるんですか、その撮影をしたり
っていう。あ、なんかはい、やっぱ、はい、そういう方もたまにい
る。あ、そうか、それをなんか SNS に上げたりとか。
はい、まあ、全然写真撮ってもらうのはなんかいいんですけど、
うん、
はい、はい、って感じですか、
うんうん、
なんか、はい、一定のこう緊張感、まあ、僕がそういう店が好きなので、
うんうん、
一定の緊張感がある店が好き。
確かにね、なんかあの、うん、なんかここに来たらちょっとこう空気感があるなっていう方が世界には浸れる、
はい、
気はしますね。
はい、ちょっとなんか入った時に自分が背筋伸びるぐらいの店の方、うん、なんかそう誰かにとってそういう店になれてたらいいなと思うので、
うんうん、
なんか、はい、そうなれるようにちょっと心がけてますけど、
うん、どうですか、若い世代とかも結構多く来てますか。
若い人多いですね、なんか、うん、はい、すごいいい本の選び方してくれる若いお客さんとかもたくさんいますし、うん、
でも正直さ、あの意外と値段するじゃないですか。
します。
それはあの若い人でも全然あの なんていうんですか、買っていかれますか。
買ってってくださいますね、
うん、
はい、
うん、
はい、でもなんかそう、わかんないですけど、なんか若い人とかでもなんか、うん、ね、数万の服とか買ったりする人全然いるじゃないですか、
うん、いますね、
はい、うん、それに比べたら 1,2 万の本って全然安いよな、まあ、
一生もんだしね。
そうですね、
ある意味ね、
はい、うん、なんで、はいはい、まあ、別になんかすごいお金持ちの子だけが来るとかいうわけでもないですし、
うんうんうん、
はい、
いや、なんかやっぱりもうちょっとこう僕らってこう、まあ、僕世代はまだ活字が好きなって人たち結構多いんですが、まあ、あのやっぱりこう本に触れる人たちが今の若い世代にどのくらいいるんだろうなっていうのはちょっと思うところではあったんですよね。
うん、うん、そうですね、そうですね、
だからその本も、まあ、まさに川崎さんじゃないけどいろんな本がやっぱあるから、ね、必ずしもその文学だけが本でもないし、そういう、こうちょっとアート寄りなものにも本があったりもするから、まあ、いろいろそういうところからきっかけとして入る人も意外といるかもしれないしね。
いてくれたら嬉しいです、うん、
ですね。じゃあ、あのぜひ長続きしてくださいね。
はい、ありがとうございます。
なんか、まあ、もちろんそれを、ね、支えるあのお店に来てくれる人がいないとダメなんですけど、
はい、
なんかね、そうやって愛されるお店であってほしいですよね、こういうものがね。
まあまあそうですね、そうなったら嬉しいなと、うん、いつかそうなったら嬉しいなと思います、
うん、ぜひそうであってほしいです。
ありがとうございます。
まあ、なかなかね、福岡で初めてと言ってもいいぐらいなアートブックを、扱う、本屋さんをやられているということと、直近ではもういよいよ、これはもう来週になるのかな、6月14日金曜日から6月16日日曜日までの3日間、太宰府天満宮にて、第1回ページズ福岡アートブックフェアという、これの、イベントの企画運営にも当たられるということですね。
はい、
うん、これはまあいろいろ全国からそのアートブックを作ってる人だったり扱ってる人も、数多く集まってくるという、はい、コミケ版、あ、コミケ版というかアートブックのコミケ版、どっちだ、
アートブック版コミケ、
アートブック版コミケ、
はい、
みたいなことをされるということになりますから、はい、まあ、ここはやっぱりなんて言うんだろう、こうあのお店もそうでしょうけど、やっぱりこうリアルならではのコミュニケーションって生まれる場所ですよね、こういうのってね。
はい、そうだと思います、うん、あと結構なんか、はい、びっくりするようなアーティストとかが普通になんかブース立ってたりするんで。
なるほど、
なんか、はい、興奮します。
あ、はい、それはもうあのその世界では知る人ぞ知る的なすごい人が、
あ、そうですね、うん、はい、割とでもみんな知ってるような作品はなんか普通に見たことあるような人とか、うん、
例えばどなたですか。
え、これ言って なんか、
うん、いや、もうだって来週の話です。
あ、そっか。香上健さんとか平山正直さんとか、
はい、
高村常司さんとかも、それはなんか、うん、オンエアチームと一緒
が何かあの、ね、トークイベントみたいなこともあるって言ってましたけど。
そうですね、
そっちくくりで、
はい、なんかオンエア、
うん、
とか、うん、と、まあ、一緒に来てくれるというか、なんか一日出てくれるとか言ってたりとかもしましたし、
うん、
はい、
まあ、キネ君もね、福岡市美術館で大きな個展が、
ね、そうですね、昨日見に来ました、
うん、はい、あれもかなり話題にはなってますけど、
はい、
うん、まあ、そういうちょっとね、福岡のちょっとアート関係者もかなり注目しているイベントじゃないんですか、これは。
はい、そうだと思います、
ね、ちょっと第一回というか、
そうだと思います、はい、
まあ、あのぜひ皆さんね、これを機会に、
はい、
まあ、最初にイベントからっていうパターンでもいいかもしれないですね、本屋さんっていうだけではなく。
そうですね、うん、なんか店なんていうんですかね、ちっちゃい店って入りづらいとこもあったりすると思うんですけど、
意外と敷居が勝手にね、はい、思ってる人もいるかもしれないからね、
は
い、
でもなんか本当にブックフェアは本当にいろんな人がいてガヤガヤしてて、うん、なおかつ太宰府天満宮で、うん、もうなんていうか公共施設みたいな場所なので、うん、
確かに
半分ぐらいなので、はい、すごい来やすい、なんかアートブックがそもそもどんなのかみたいな、
はい、
ものの、その最初の接点としてもすごいいい機会じゃないかなとは思います、
うん、もうもはや1週間後に迫っているね、はい、このイベントにぜひ皆さん気になった方はアートブックとは何だろうと思う方も含めて、はい、ぜひ足を運んでいただきたいということと、はい、まあ、通常的にはまあ本屋さんが青旗という名前で役員にありますから、こちらはまああの情報発信もされているから、ホームページとか SNS とかで検索していただくと、
はい、
まあ、大体こう、はい、 場所がどこにあるかとか、
はい、
どんなものを扱っているかも大体分かるということですよね。
そうですね、青旗は今あの国史文通賞っていう、うんうん、あのすごいいい福岡拠点のいいアーティストの展覧会やってるので。
ああ、なるほど。
ブックフェアと合わせて。
でお店の中でもそういうイベントごとは割と頻繁に
お店の中で、はい、展示とか展覧会とか、はい、うん、あのイベントをやってます。
なるほど、
はい、
じゃあ、まあ割といつも行っている人にとっても、まあ、たまに行くとちょっと違ったものが見れたり。
はい、3週間ぐらいで大体なんか展示展覧会内容とかも変わったりする
ので。そう考えたらその、まあ、本屋さんとしてもちょっと珍しいですよね。
そうですね、なんかずっとオープンしてからほぼ全部のイベント、うん、イベントというか展示見に来てくれるお客さん、くれてるお客さん
な
ので
、
なんか、はい、ありがたいなと。
ま
あ、
むしろこういう特殊な本屋さんだからこそそういうイベントっていうのは常にあってた方がいいんでしょうね。面白いというかね。
はい、うん、そうですね、
うん、
そ
うかもしれない。という意外とあの性的なものを扱っているんだけど意外と動的な、
はい、
あのイベントにも積極的に関わっているという、
はい、
そんなね、ちょっと面白い、オンリーワンな本屋さんだと思いますので、ぜひ皆さんも今後、これで初めて知ったという方はぜひチェックしていただきたいと思います。さあ、ということで2週間にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本屋青旗店主の川崎雄平さんでした。どうもありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。